エアロコムゾーというわけで、高担当小宮美由紀です。昨日ウラジオストクの空港からお伝えして、割とギリでも乗らなきゃという形で終わったと思うんですが、僕はまだ空港にいますというのもまだ、飛行機に全く乗れる状況じゃないからなんですけども、このですね、細かくどんな状況だったかというのをお話しするとですね、まず最終日帰国の日に、大雪になったと。で、雪降ってんなと思ってるんですが、今回はその観光情報局にお任せしてるんで、もろもろ大丈夫だろうと、自分でウーバーとかで、呼んでるわけじゃないしと思って、集合時間にホテルのロビーに行ったところ、まだドライバーが来ていないと。雪でドライバーが遅れてるんですよ。観光情報局の人は来てくれてたんですけどね。で、じゃあしょうがない、大丈夫でしょうと、割と余裕を持って時間を見てたんで、じゃあちょっと朝食でも食べるよって言って、そのホテルの、1階のレストランで朝食を食べまして、でそろそろ呼びに来るかなと、なかなか来ないと。でも食べ終わってロビーの方出て行ったところ、まだ来ていないと。でこれ大丈夫なのかと、もう30分ぐらい経ってて、で基本2時間前に、3時間前に待ち合わせたのが11時の飛行機だったんで、8時にロビーで1時間かけて空港に行って、2時間前だし大丈夫だろうっていう計算だったところ、結果ドライバーが45分遅れてきまして、とはいえ空港に、めちゃくちゃ早いと40分ぐらいで行くんですけど、雪降ってるって、1時間で行ければ、まだ大丈夫だろうということで、乗ったところ、大渋滞、動かない、あちこちが。でその途中途中で、渋滞という事故がやっぱ起きていると、スリップしてね。で聞いたら必ず起きると、必ず起きるっていうのも雪国でどうなのかと思うんですけど、大抵なんか事故起きてると。でもうね、事故が起きたのか分かんないけど、止まってるバスから高速ですよ、高速じゃないけど高速に近いようなところなんだけど、ぞろぞろ人が降りてきたりとか、そのバスに何があったのか分かんないんですけど、ものすごいなんかね、衝突してるなんか血だらけの人が、そういうことはないんだけど、どうやら動かなくなったバスから人がぞろぞろ降りて道歩いてたり、こっから果てしなく先まで建物も家も何もないだろうっていうところを人が歩いてたり、これどうなってんだろうっていう感じの状況の中、ほぼこれ確定乗れないなと、これはもう無理だろうとなって、そうですね、でもアテンドさんが一緒に来てくれてたんで、ちょっと調べてみましょうって言って、まずはチェックインしてから、ネットでね、オンラインチェックインしてから見てみましょうってなったら、でも小宮山さんの飛行機1時ですよと。いやいや、そんなことに11時ですよって、いやでも13時って書いてありますって、見てみたら、2時間飛行機自体が遅れたと。でこれは助かったと、これ逆に良かったと思って、来た、なんとか間に合ったと。ちなみにそのあともですね、細かいことで言うと、そのロシア人の、アテンドの人が、もうオンラインチェックインしたから、もうあなたも大丈夫だからいいよって言って、コーヒーでも飲んでよとか言って、でもこれチケットないからダメなんじゃないですかって1時間ぐらいしてからって言ったら、そうですね、チケットないとダメですねって言って、ギリギリその後、もう一度チェックインし直してチケットをもらうみたいな、そういうやっぱり細かいドキドキがとにかくあるんですけども、そして、2時間ほど時間を潰して、この検査場を通って入ると。で1時に、出発で12時40分までには、乗ってくれと、オンボード、逆に言うと12時40分にはもう締め切っちゃいますよと。で2番ゲートと、そしたら意外とこの、検査とかかかって、やばいやばいと、これで12時40分で締め切られちゃったらシャレにならないということで、急いで行ったらもう締め切ってんですね。そこ誰もいなくて、あれ でびっくりして横の係の人が聞いても全然みんないやいやわかんねえみたいな感じになってるんですよ。でいよいよこれはやばいなと思って、2時間待った挙句これ見捨てられたのかと思っていろいろ聞いてみたら、いやこれはまだだと、多分遅れてるんだと。でまたしかも不思議なことに結構日本人とかがそれなりにいたはずが全然日本人とかもいなくて、本当にそもそも飛行機飛ぶんだろうかみたいな、こう狐につままれたような気分でいて、でもまあまだなんだろうなと思ってずっと見てたんですね。でちょっとで飲み物でも買おうと思って水を買って、で少しで戻ったらびっくりしたけど2番ゲートにさっきまでちょっとだけそのちょろっといたような人が全員いなくなってて、やべ本気でこう出ちゃったんじゃないかと思って、これどうなってんだどうなってんだと。でチケットを見せていろいろ見てもらったところ、いや3番ゲートに変わったと。そんなこと言ってくるよって話なんですけど、でもうびっくりして、で一応11時その40分が、あ12時40分がもう締め切りって書いてあるんで、これマジやばいじゃんと思って、で1時には飛んじゃうんで、もう1時もう手前だったんで、と思って3番ゲートの方に走っていったらまだそこに人が並んでました。まだだと。そして一番怖いのはそのゲートの上に、まあよく電子の画面がありますよね、ここが何航空どこどこ行きですみたいな、それが一度も表示されないんですよ。なんて書いてあるか分かんないけど、ロシア語でずっと書いてあって、何便がこうですと、ね、せめて遅れてますとか何時になりましたってあればいいですけど、何にもないんで、果たしてこの3番ゲートで今近くで待ってるんですけど、これが合ってるかも正直わからない。まだ誰も情報がなくて、で今後ろからちょっと並んだ日本人の男性の2人組がいたんですけど、その彼らも言ってたのも、その搭乗口の横の受付に関係者が誰一人いないのも怖いねと。その、航空会社の人もいなければ、いわゆるこの空港の人もいない、ただの空いてるカウンターに、まあ、一応ここだろうっていう予想のもとみんな並んでるっていう。そして今飛ぶはずだった1時をさらに20分間過ぎて動きがない状態と、まあ、これがウラジオの醍醐味ですけど、ずっと並んでた欧米人の家族みたいなのも諦めてビールを飲み始めてると。しかももうそのカウンターも見えないようなところで、まあ、なんとかなるだろうみたいなところの奥のバーで飲み始めたと、まあ、これがですね、良くも悪くもというか、この感じを2時間半で味わえるのがウラジオですからね。だから2時間半で来れると言ってますけども、現実的には4時間ぐらいかかる場合も多いと。とまあ、ちょっとねネガティブな面ばかり言ってもなので、いいところ言っとくと、そのガイドさん今日初めて、要は僕が早く帰るっていうのがあって、ガイドさんが来てくれたんですよ。で本来は、僕が単純にタクシーが、朝ロビーに来るからそれに乗って来てくださいと。でちょっとそこはガイドとか乗れないですけど、車だけは送りますから、でおそらく英語も通じないけど、まあ、それ乗ってで別に全然いいですよってなってたんですが、で朝ロビー行ってみたら、そのガイドさん女の子22って言ってた、大学生の、日本語も学んでる女の子が来てて、でそのドライバーさんが遅れてるんです、すいませんと。であ大丈夫ですって、やっとまあ45分ぐらいしてドライバーさんが来て、じゃあありがとうございましたって言ったら、そのままガイドさんも乗り込んできて、って全然いいですよ僕行けるからって、いや大丈夫です、ちゃんと送り届けるのが仕事ですからって言って一緒に乗ってきてくれて、悪いなと思ったんですけど、そしたらさらに、空港ですね、で降りて一緒にチェックインまで行きますで、それ降りちゃうと彼女もまた全然帰れなくなっちゃったりするんで、全然いいですよって話を してんのに、いやもうちゃんとこれ仕事ですからちゃんと送りますって言って一緒に降りてくれて、まあ、その後のそのチェックインの間違いみたいのはあるんですけども、ただそこまでこうなんていうんだろう、気遣ってくれて、で、まあ、チェックインできましたと、じゃあもうこれで大丈夫ですか、あのね、バスとかいろいろ時間もあるだろうからいいですよって言ったら、いやもう最後までいますって言って、その2時間一緒に空港で先ほど会ったばっかりの大学生と言葉も、こうそこまで通じない中2時間お茶したと、でこういうところがなんかね憎めないって言うと変だよ、なんかすごいフレンドリーなんですよ、あの一個一個のねその不便な分はたくさんあるんだけど、それを補ってあまりあるほどのみんな人が良かったり、そういうなんか優しさがあって、ついついねなんか一個一個日本だったらそれこそクレームあったら怒りそうな、おかしいだろここで2時間とか、ここでこれおかしいだろっていうのはなんか怒る気になれない、最終的にまあなんかそれもそれで面白かったねみたいな、なんか初めて会ったロシアの女の子と2時間なんかいろんな話したねみたいな、でそういうのを楽しめるとウラジオは本当に楽しい街になるんじゃないかと、だから僕もですねとてもあのウラジオに来てですね寛大になりましたね、急いでもしょうがないんだなと、ある意味ねちょっと沖縄に似てるというか、あの、まあ、北海道とか北国もそうなんだろうけど、あのなんかそこら辺のちょっとゆっくりした感じは面白いですね。ということで、ラジオストックからついに乗れるようなので、小宮美希がお送りしました。